砕かれ悲しんでいる人、その人が幸いだとおっしゃる。神様がその人を許し清め慰めてくださるからだということですよね。あるいは心の清い人は幸いである。その人は神の国を見る。清いというのはこれは単一ということです。複眼的なものではない。神様だけを一つの目でしっかりと追い求めている人です。こっちは見てあっちは見てついでに神様を見ているようなそういう複眼を持っているような人じゃない。人間だって二つ目がありますけどね。これねこっち見てこっち見たら頭クラクラしますよ。まともに歩けない。一点だけを両眼で見つめるときに私たちははっきり物事を定めて歩むことができるんですね。これが清いということ。心の目が一つである、単一であるということね。まさにこれが清さでありますね。神様は清い、心貧しきもの。時に心悲しいもの。そういう心を神様は大切になさる。重んじなさる。喜びなさる、ね。まあそういうですね、表現が旧新約に出てまいりますけども。さあ、ダビデの心、そしてその反比例のこの意味においてですね、反する心においてですね、このサウルの心から見たいと思います。簡単に見たいと思います。十五章にですね、その前にですね、サウルの姿がこう出てまいりますけども、サウルがある意味で失ってしまった心、そしてサウルの心奥底に潜んでいた心、それが事件に現れるわけでありますから、それは何かというと、第一、簡単に言います。それは一つはね、自尊心ですよ。サウルの一つの失敗は、ギルガルというところでペリシテ人と戦うための準備をしていた時です。ペリシテというのは、いつでもこの圧倒的なこの文化を持っておりましてね、敵機を持っておりましてね、そして軍隊を組織してですね、非常に強い、このイスラエルに悩ましたところの地中海沿いのですね、民族なんですね。このペリシテがね、攻めてきたわけですね。そしてこのイスラエルを自分のものにしようとして攻めてきたわけですね。ギルガルというところでサウルはですね、このイスラエルの軍隊を整えてですね、そして戦う準備をしておりました。そしてそこにサムエルと約束してサムエルが来てですね、サムエルがお祈りしてくれて神様に祭壇に行けるためてそこでお祈りしてくれるという約束だったんですが、1日経っても2日経っても約束に遅れてサムエルが来ないんですよね。7日も経ってしまった、遅れてしまったんです。たまなくなりました。サウルはですね、兵士たちも恐れています。神様の味方があって初めて、神様のご加護をいただいて初めてあの強い敵に戦うことができるのに、サムエルが来てくれない、お祈りしてくれない、祝福がないという時に非常に不安になった。いよいよペリシテ軍がこう攻めていくんです。攻めていく。その時にサウルはどうしたかと言いますと、サムエルをこれ以上待つことができなくなりまして、自分がその生贄を捧げてしまったという、ここであった。祭司しか、選ばれた神の祭司、整備された祭司しか捧げることができない、この犯罪の生贄をですね、サメルを待つことができない。で、このサウルは自分でやっちゃえというわけで捧げた。形だけやっとけばいいという感じですよ。そしてこのことをやることにおいて兵士たちが勇気づけるからということで、サムエルが来ないなら自分がやったのがまだましだと、こういう考え方であります。で、こういうサウルの心に本当の意味で神を恐れる心が実はなかったことがここにはっきりしますね。神の祝福を受けるというのは便宜上のことだと書いてありました。敵が迫ってきていると言いながら自分の分をわきまえないで、神の祝福と守りを得るために、また不安になっているこの兵士をまとめるために、神の掟を自分で曲げてしまう、容易に曲げてしまう。彼の心の問題は神に対する純粋な信頼が欠けていたところですね。神を恐れる心じゃなくて、自分で何でも最後的には自分でことをやってしまうという、こういう人間だったということですね。この時にはっきりそれが分かりました。サウルは神様に反抗したんじゃないんですよ。一応自分でも人前でも神様を重んじてるんです。だけども自分で納得できる範囲でが神様に従うんです。しかし自分の都合が悪い、 状況が悪くなっていくときに自分の考え自分の意思を優先させます。これがサウルという人物です。その心です。サウルはいつも神様に全く従ったんじゃなくて部分的に従ったんです。完全に従うことを彼はいたしませんでした。そして神様の御心よりも神の御言葉よりも自分の思いと考え方を判断を優先したんです。皆さん、中途半端な信仰です。神様を信じている礼拝にでも何かありますと神の御言葉でまず神の国と神の義を求め一切を補ってください、満たしてください、帳尻を合わせてください。神様を本当に恐れて信頼するよりも自分で帳尻を合わせてしまう、自分の考え方で判断するんです。神様に全く従うことをしない人の顔や物事の条件ややりとり、それを自分の判断で優先してしまう。いつも神様いざという時に後回し、これがサウルの心なんです。皆さん、私たちはどうでしょうか。中途半端な従順というのはこれは全くの不従順と何ら変わりはない。中途半端な従順は危険ですよ。神様に従うと言いながら神様にするのはいつでもいたという時に自分の意思を通す、自分の考えを通す、そして人間関係の中に帳尻を合わせてしまう。神様との関係でも人間の関係の方が大切になってしまう。こういう判断の仕方、こういう生き方、クリスチャンのこういう判断の生き方というのは危険であります、ね。患者さんはちゃんとそこを見抜かれるわけなんですね。本気で神様に信頼していく。そうするときに神様は状況さえも変えてくださる。その迫害さえも、人の悲鳴さえもあえて受け止めていくという。神の御言葉に信頼していくという。その恵みがこうないのでありますね。これがサウルであります。もう一つの事件であります。そこには自尊心という心だけじゃなくてサウルの自己中心の心がありました。またこの一人の民と今度はペリストじゃなくてアマレクという民と戦う羽目になりました。アマレクというのは攻めてきたんですね。いろんな敵が攻めてくるんですね。このアマレクとの戦いということに対してこの神様はこのアマレクとい こう出エジプト時代この民族は本当にイスラエルに敵対したんです。そしてこのアマレクという民族は他の民族とまた違ったものを持ってました。非常に偶像性が強くですね、そして肉的な民族だった。アマレクという民族は肉の新約聖書の肉の代表です、象徴です。貪欲で強欲、偶像の支配が強い民族でありました。神にまさに敵対する民族だったんですね。神様はこのアマレクとの戦いにおいてこのサウル王に命令なさいました。ちょっとそれが15章の3節に出てきますけども非常に厳しい命令なんですね。と思うような命令なんです。15章にこのアマレクの戦いのことが出てくるわけでありますが、神様はサウルにこう命令なさいます。今言ってアマレクを撃ち、そのすべての持ち物を滅ぼし尽くせ、彼らを許すな、男も女も幼子も血の身も牛も羊もラクダもロバも皆殺せ。神界はここを誠実という言葉を使うんですね。誠実、なんか今では IS が使いそうな言葉でありますね。という本当にこの御言葉はね、こういう御言葉は聖書の中に時々出てくるんですよね。旧約聖書の中に出てくるんですが、ある一定の時期に出てくるんですけどね、特別な言葉でありますから、ちょっとこれは理解しがたいことがありますね。子供も血の身も殺せというね、これ一体どうなってんだろう。10回はね、神様の戒めは何ですか、何時殺すだからですよ。矛盾してるように思うんですね。大津先生が聖書の物語を書きました。第2版の 俗聖書の物語というのは、聖書を語るというのが書いてますが、この問題を取り上げているんですね。